防災コミュニティ、富山シティ FM の水上恵子です。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ防災士の二方にお話を伺いします。まずは上田志保さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして堀内正樹さんです。よろしくお願いします。さあ、今日のテーマなんですけれども、防災訓練に参加しようということですので、堀内さん、防災訓練といいましてもいろんな訓練がありますよね。
そうですね。ですから一般の方がよく関わるのは、よく秋にある、県だったり、市町村が主体でするような、総合防災訓練という言われ方をよくしてますよね。そういうのが多いかなと思いますけども、
その中でも、様々な訓練がございますが、上田さん、例えばどういったものがあるのか教えていただけますか。
はい、行政側でやるいろいろな訓練がありまして、例えば参加者、まず実際人を助ける側の参加者というのは、警察であったり消防であったり、あるいはお医者さんのチームであったり、そういった方々はその被災された方々をどうやって助けるか、そういったことを中心に訓練をされます。
はい、
で、一方訓練に参加された一般住民の方々、こういった方々は、いろいろなその時にいろいろなブースも出ておりますので、その災害に遭わないようにするときにはどうしたらいいかとかという知識を習得しながら、今度は我々が防災士の方が結構やっているのはですね、例えばその避難所というものが開設されたときに、その避難所というのは一気に人がだっと避難されてくる、そうするとやはり無法地帯になってしまってはいけないものですから、やっぱりあそこでルールを決め出さなければいけない。そのルールを決め出す大変さを実際に避難されたつもりになって体験していただくと、そういったこともやったりして、これは避難所運営、訓練と言ってますけれども、そういったこともやったりしています。
大変なんだなということを分かっていただくようなことですかね。
そうですね。それとやっぱり知識だけではなくて、自らが体を動かすことで体得していただくということも、訓練の中の一つの重要な要素ではないかと思っています。
確かにそうですよね。はい、自分でやってみなければわからないことだらけですもんね。
そうです。はい、
そういったブースがね、たくさん訓練の場合には並びますけれども、防災士さんも、皆さんブースを出されますよね。
はい、
いつもどんなブースを出されているのかもご紹介いただけますか。
私だから出しているのは主にですね、例えば家具の転倒防止にはどんなものがあって、でどんな有効的なものがあるかとかというご紹介とか、あるいはその、耐震に強い、要するに地震に強い家っていうのはどういう構造のものがあるんだとかですね、そういったものを中心にものを並べていって見ていただいたり、それからじゃあ実際に災害の時に役立つ新聞紙で防災のスリッパを作る、そういったスリッパなんかも作ったりしています。それからあとやっぱり一番重要なのが、災害が起こった時に避難所ではトイレがやっぱり問題になりますので、そういった仮設トイレなんかの、簡単に作れるんですよってことのご紹介なんかもしたりしています。
これも実物を見ていただいたりですとか、実際自分で作ってみる、そして触ってみるっていうことができるということですよね。
そうなんです。はい、でそういうことを体験していただくことで、いざ起こったらやっぱり大変になるんだなというその危機感をお持ちいただくっていうのも重要な訓練の役割の一つではないかと思っています。
そうですね。自分でもできるわとか大丈夫だわではなくて、
はい、
危機感を持つということですか。
そうなんですね。はい、そして自分が生き延びるためにまずは知識として吸収して、知識だけではなくて今度は体も動かしてみる、それがより効果的な防災につながっていくのではないかと思っています。
なるほど。堀内さん、他にはですね、はい、一体どういったブースが出たりですとか、どういったことを皆様には体験するという訓練がありましょうか。
要はパネル展示とかが多いですよね。いろいろな、災害後の、例えば、皆さんよく分かってなかったりするのが、そこの地区とか、そこの近隣の地区の要は断層がどこにあるかというようなパネルとか、 あと実際の災害が起きたところの、写真のパネルとかそういうのも、展示されたりしてますね。そこはそういうのは結構富山県防災士以外他のいろんな団体の方もそういうパネルいろいろ出されてますね。
うん、まあ、これも目で見て確認するという一つの訓練になるわけですかね。
はい、
うん、またよく見ますのが炊き出しですね。
赤十字の方結構お母さん方いっぱいいらっしゃってて、でたまに見るのが、ですね、陸上自衛隊の方がいらっしゃってて、車の後ろに引いていく、炊き出し の機械が一式の、ああいうのを陸上自衛隊の方が持ってこられて、展示だけじゃなくて実際にお米を炊いて、でそれを赤十字のお母さんたちが実際におにぎりとかそういうのを作って、来られた方に、食べていただくというような、そういうことをよく目にしますね。
ああ、そうですね。まあ、おにぎりもね、食べてみていただいたりですとか、まあ、ちょっと楽しみながらといいますかね、そういった感じで、まあ、皆様にその訓練、まあ、知っていただくということにつながるというのもまた大事なことかもしれませんよね。
はい、そうですね。う
ん、それでいうと円柱訓練ですとか、あと寄進者の体験ですとか、そういったものも、まあ、お子さんも結構積極的に参加してくださっている様子を見かけますよね。
消防署の皆さんが用意するものとしては、最近だと実際に火をつけるのをやっぱり、ちょっと何があったら困るんで、消防署の方もちょっと気を使われてて、水消火器をよく使われるんですけど、そういう水消火器使った、体験、実際のその、火を使わずに、的があって、水がある程度強く当たるとパタンと倒れて反対の方に消火とか鎮火とかってこう出てくるような、そういうのの体験であったり、あとは、今言われた煙の体験で、あとは、バケツリレーは、これは、その地域にある、その地区にあるバケツを用意して、バケツリレーで、的なり穴なりにこう水をかけるというふうな、訓練、あとは、救急救命であったり担架ですね、実際の担架であったり、毛布だったり、服だったりで要は作る簡易担架、そういうのの訓練が、見ます。はい、実際に自分たちの地区では、それをやりました。はい、
そうですか。で大きなその訓練の場での、まあ、体験できることというのもいろいろありますけれども、その地域ごとに、まあ、こんな訓練したいんですけれどもということで、まあ、お呼びする方がいらっしゃったりとか、持ってきていただくもので訓練というのも、まあ、それぞれできますよね。
はい、一応富山県防災士会も、例えば富山市さんとタイアップをしていて、その富山市さんの方に防災講座をお申しいただくとですね、その防災講座の中に、防災講座というのは普通座学だけなんですけれども、それとは別に地区によってはこんな訓練できませんかということで、メニューとしてお出ししているのが、災害頭上訓練。これはどういうことかというと、ご自分たちが住んでいる地域にどういった危険性があるのかということを、自分たちの住んでる地図を使って、その地図にいろいろ落とし込んでいって、自分たちの町の特性を理解していくという、まあ、言ってみれば机上のシミュレーションです。うん、それからまたもう一つあるのが避難所運営訓練、まあ、これはハグと呼んでいますけれども、いざ小学校の体育館とか多分一時の避難所になるんですけれども、何かあった場合にその避難所にバッと人が集まってきたときに、その体育館をどういうルールでまとめていこうかと。例えばじゃあ体の不自由な方が来られた時には、その体の不自由な方一番遠いところに寝泊まりしてもらったのはやっぱり非常に不便になる。そしたらやっぱりどっか入り口の近くとかトイレの近くとか、そういう配慮が必要になったり、あるいはじゃあペットを連れてきて逃げてこられた方どうするんだとかですね、そういったことをみんなで考えながら、あ、なるほど、こんな避難所一つ取ってみてもいろんな問題を解決しなければいけないんだということをみんなで見てもらったり、あるいはそのクロスロードといってですね、これ分岐点、要するに判断の分岐点という意味でクロスロードというふうに使っているんですけれども、答えが要するにイエスかノーで二者択一なんですけれども、実際は二者択一では解決しないような問題、例えば家族同様に扱っているペットを連れて逃げるべきなのか、ペットは家に置いておくべきなのか、これもやっぱり判断が分かれるところで、多分ペットを避難所に連れて行ってもすぐ皆さんと一緒のところには住まわせてもらえるとは思えない。そうしたときに ペットを外で放し飼いにするのか、あるいは家の中でとりあえず食料を与えておいてつないでおくのか、これやっぱり判断がすごく分かる。これはだから正解も間違いもなくってですね、あの人はこんな考え方なんだ、あこんな考え方もあるなということで自分の知見を広めていく、そういったあの訓練のみなんかも用意してやることにしています。
そうですか、はい、この防災士の皆さんからそういった訓練を、まあ、教えていただけるというか、まあ、一緒にやってみるということ
が
あるんです
か。私らもあの常に自分たちも一緒に学びながらあの地域の皆さんとともにあの勉強させていただくということでやらせていただいています。
そうですか、はい、ということであのまずこの3つ出てきたことをおさらいしたいと思うんですけれども、まずその頭上訓練ですよね。これに力を入れていらっしゃるのが堀内さん。
はい
はい、堀内さんは、小矢部市防災士連絡協議会の副会長も務めていらっしゃいまして、この小矢部の方ではこの頭上訓練に力を入れていらっしゃるんですか。
はい、やっぱりですね、頭上訓練をしますと要はそれまでぼんやりとただただ怖いとか、そういうふうな感じで、まあ、具体的なことを考えずにぼんやりと危ないなというふうな、そういうのだけだったのが、実際に頭上でシミュレーションをすることによって、いろんな気づきがあると。でそういうのを気づかせてくれるのがそういう頭上訓練なものですから、まずこれがまず一番大事だろうということで一応小矢部の方では、それをメインで、しています。
この頭上訓練のやり方なんですけれども教えていただけますか。
まずですね、まず依頼がありましたと。そうすると、そこの地区の地図を準備しまして、まあ、私ちょっとある種おやべばガラパゴス進化してまして、もともと習ったものを多少改造してます。というのは、はい、おやべとかトナミっていうのはやはりあの三漁村なものですから、もともとあったそのディグのその頭上訓練が要は市街地を想定してそういう作られたものなので、市街地以外のとこで行おうとするとかなりつまらないと言いますか、盛り上がらないと言いますか、これはちょっと実際にそのまま行っても皆さんこう気づきとかそういうのをあまりこう得られないんじゃないかなという心配がありまして、我々の方で改造しまして、本来は地震と火災を想定したというふうな市街地用のディグだったものを洪水であったり土砂災害そういうものも扱うようなものに改造しまして、で行っています。で、まあ、やり方としては、まあ、通常のものとまあ大体最初のところは一緒なんですけども、道路であったり、河川、火災になった時に、例えば農業用水から、消火用に水を取らなきゃいけないと、でそういう時に例えば、状況によって水が流れてたり流れてなかったりするような、要はそういう水が当てなかったりするようなそういう用水とかそういうところでは当てにならないので、常に水が流れているようなそれなりの要は消火活動に使えるような水が流れているところはどこだとか、そういうふうなことを道路、今言ったような水、まあ、消防の方では水路とか言いますけども、あとは火災になった時に、焼け止まりといいますか、要は、広い空いたところがあればそこで、火が止まると。であとは、私たちの親部ではなかなかないんですけども、例えば、町の方だと、要は大きな鉄筋コンクリートの建物があればそこがまた焼け止まりになるとか、そういうふうな、いろんな情報、他にもトイレ、公衆電話、そういうふうないろんなものをどんどんそれを書き込んでいったりシールで貼っていったりしながら、自分たちの町はどういう町なんだろうと、災害に対してどう備えればいいのかというのを、そこからどんどん皆さんで答えを探し出していくというような、そういう感じのものですね。
そうですか、はい、そうするとその頭上訓練、先ほどからディングというふうにね、はい、教えていただきましたけれども、もう何人かたくさんの人数でやるべきものということですかね。
一般的には、4人とかだと少ないんですけども、5、6人から、10人ぐらいまでの人数、各班人数で、各テーブルを、3つなり4つなりをこう合わせ、長テーブルを合わせてみんなで囲んで、やるような ことですね、はい。
まあ、いろんなその意見ですとか、この人は知ってるけどこの人は知らないこととか、まあ、そんないろんな方がいるからこそこう出来上がってくる地図がそこに生まれるわけですね、
はい。ですから、私たちの防災士向けで、やった時でも、やはり地区が違うとやはりそれぞれの気づかなかったことが、その防災士同士でやってでも気づかなかったことが出てくるというのが多々あります。
そうですか、はい。堀内さん、小矢部市さんの方には、まあ、いろんな地区から、まあ、いろんな相談ですとか、私たちもこんなことやってみたいんだけどという、そういったお話っていうのも来るそうですね。
はい、今言ったような図上訓練を前面に出してやってますので、その中身に関して、結構要望があります。今ほど言いましたように洪水をメインでできないかとか、すごい狭い範囲でのものができないかとか、そういうふうないろんな要望をされるものですから、副会長の私と会長とで、毎回その地区に合うように考えて、だから常に、オリジナルでやっとるというような形ですね、はい。
そうですか。で、堀内さんも、まあ、お若くていらっしゃいますけれども、会長さんもさらに年下でいらっしゃって、はい、お若い2人が中心となってこの小矢部市の防災士連絡協議会は成り立っているんですね。
そうですね、やはりこう立ち上げまでこう3ヶ月ほどで、一気に立ち上げたんですけども、最初いろいろ決めてるときはスムーズにいったんですけども、会長副会長を決めるときだけが60以下の人間が私と会長ともう一人の方だけだったんですけども、その3人と、まあ、今理事は全部で8人いるんですけども、その3人と残りの8人とでなすりつけ合いが始まりましてでどうもこれはおかしいぞと、こう客観的に見てましたら、これどうも口裏を合わせられたなと。でここはもう腹をくくって、はい、要は第二次ビビブーム世代の私ら2人でもうやるしかないと、もう腹をくくって、はい、受けました。
そうですか、はい。上田さん、やっぱりこういう若い方がね中心となってやってもらうっていうのはいいことですよね。
本当にとってもいいことだと思いますし、まさしく堀内さんがもうお若くしても大ベテランの部類なわけですから、うん、防災士の大先輩でもあるわけでして。
そうですか、はい。ディグですね、図上訓練について堀内さんにお伺いしました。そして、3つ出していただいたうちのもう1つですけれども、ハグですね、はい。こちらももう少し詳しくやり方を教えていただいてもいいですか。
あ、そうですね、ハグというのはもともと避難所運営ゲームの頭文字を取っておりまして、それでハグというふうな略称で呼んでおります。でこれは何かというと、先ほども冒頭ちらっとも話しましたけれども、大規模な災害が起こった時の、その一時避難場所、それから二次避難場所、まあ、三次とあるわけですけれども、例えば主に決まっているのは、一時は小学校の体育館で、二次は中学校の体育館で、まあ、三次はまあ高校の体育館で、その他となってくるんですけれども、そういったその体育館みたいな大きなところがまあ避難所になってくるというか、まず学校が避難所として指定される。そうすると、その学校そのものを避難場所としてどうルール付けて使っていくかということが、その避難所運営ゲームの基本になります。当然例えばですけど、大規模な地震が起きて家を倒壊して追い出された方々は体育館の方に逃げ込んでこられる。その時に闇雲にその、まあ、取ったもん勝ちみたいなことをして自分の寝床を確保していくと、言ってみれば無法地帯になってしまう。そうしないで、先ほど言いましたように、体の不自由なお年寄りはできるだけトイレとか出入り口に近くにしてあげる。あるいはその同じ地域の人たちが固まって、コミュニティを作れるように配慮してあげる。あるいは当然車で逃げてこられる方もいらっしゃるわけで、そうすると駐車場の問題をどうするか、そのルールを決めないと、もう駐車場が無法地帯になってしまう。当然後から我々も考えるのは、 こういったあのメディアさんが取材に来られた時、どこで 誰に取材してもらうんだとか、そういったことのルールとかですね、じゃあ当然そういったあの避難所ができる時には役員も当然必要になってくるわけで、じゃあ本部はどこに作るんだとかですね、そういういろいろなやっぱり約束事があって初めて避難所っていうのができていく。で、多くは今までこんなことがなかった時にはですね、やっぱりそのわーっと来てわーっとできて、最初はすごくあの全然、ルールがない状態で立ち上がってきて、その後だんだんだんだん整然となっていくっていうのは自然流れだった、うん、それを最初からこういう問題があるんだよということを皆さんが知っておけばですね、最初からそのある程度ルールを持って避難所というのを運営できるんじゃないか、そういうことを狙いとしたゲームになります。
シミュレーションしてみるっていうことですか。
そういうことなんです、はい、
うん、それがハグというもの
ですね。 そうです。
そしてもう一つクロスロードですけれども、
はい、このクロスロードというのもですね、実はあの歴史的に見てみますと、どうもあの阪神淡路大震災の時の神戸市の職員の方々が実際はすごく判断に迷う材料があった。でその判断に迷う材料をスタートとして、このクロスロードというものを考案された、あの神戸市の方ではないんだと思うんですけど、考案されたというふうに聞いています。それでもともとはそういったあの行政の職員向けの判断の、まあ、材料のものだったようなんですけども、それを一般の人たちも使えるように、この一般の人向けの判断にも応用しているというのがこのクロスロードみたいなところだと思います。
そうですか、はい、まあ、答えが出るものではないかもしれませんけれども、はい、それでも考えておく、考えたことがあるということが大事なんですね。
そうです、はい、
ということで3つ教えていただきましたけれどもね、まあ、こうやって大人向けの訓練というのがいろいろありますが、堀内さん、あの、はい、射水市さんの方ではお子様向けにもいろんな取り組みをされているそうですね。
これがもう素晴らしくて、まあ、射水の方の、連絡協議会の方で、まあ、実際に主導されているのは数名と聞いてますけども、要は読み聞かせが紙芝居ですよね。あのプロジェクターで、スクリーンとか壁に映して、要は紙芝居的に防災について教育をすると、子ども保育所幼稚園の子どもたちに教育したり、あと他にも多分そこからスタートだったと思うんですけども、それに加えてあのよく行政主体でされてるのがある、シェイクアウト、あの机の下に隠れたりするやつですね。そういうのも子どもたちに教えられてたり、だからここ最近はあの腹話術をなんか、できる方がいらっしゃってて、
はい、
まだちょっとあの練習中みたいなところあるらしいんですけどもそういうのはすごく、人気があるようで、年間のその回数とかちらっと見たことあるんですけど、相当な数ありましたんで、きっとこれはもう毎年のように呼ばれてるんじゃないかなと思うぐらいの、すごい好評なようです。
そうですか。もう保育園ですとか幼稚園に出向いていらっしゃるということですか。
はい、そういうことだそうです。ただこれがあの平日に行われるものですから、私の方も仕事してるもんですから見に行けないという、ちょっと、寂しいかなというのはあるんですけども、ただいろいろ聞くところによると、そういうかなりすごいようですね、
はい、それだけお子さんたちも興味を持って聞いてくれる、やってみてくれるっていうことがあるんでしょうね。
そうですね。だからその子たちが大人になっていくにつれて、どんどんそういうのが下地となって、すごい将来的にはいいことだなと思いますね。
そうですよね。本当に訓練するということの大事さというのがね、その幼い頃から心のどこかにあるというのは、ね、必要なことですよね。それであの今日のテーマがですね、防災訓練に参加しようということでお話を伺いしてまいりまして、まあ、いろんな訓練もご紹介いただいたんですけれども、上田さんどうですかね、この防災訓練の大切さ、どんなふうに考えていらっしゃいますか。
はい、やはり私あのよく防災講座の終わりで言ってることがあるんですが、まず皆さんあの知らないと何もできませんよねと、だからまずは知りましょうと。は知ってるだけでは体は動きませんよね。だから知ったら次には何をするかって言ったら、日頃から慣れましょう、慣れるためには何が必要ですかって言ったら、シミュレーションを含めた体を動かせるような訓練が大事ですよ、こういうことをあの伝えています。ということで、その防災訓練というのはやはりその知ることに加えて、自分の体をどう動かしていけばいいんだろう、あ、こんな問題がいざとなったら起こりるんだということを身をもって体験できるですね、貴重な機会だと思っています。でまあ、してはその行政が行うですね、防災訓練というのはこれからもあのちょっとセールスになるんですけれども、あの普通何かを習い事しようと思ったらお金がかかるんですね、 ところが行政がやる総合防災訓練なんていうのは参加費は無料ですよね。
そうですね。
そういうことはもう出なければ逆に損なんですよね。本当に今日これを聞いてる人はぜひお得感を持ってですね、その訓練に参加していただければいいんじゃないかと思って乗り込んできました。
そうですか。
でちょっとだけ宣伝させていただきますと富山市の防災訓練の総合防災訓練の情報をちょっとお聞きしていきましたのでお知らせしておきますと、今年の9月の末に富山市さんの場合には富山県さんと合同で総合防災訓練を予定されておりまして、アルペンスタジアムがメイン会場になるそうですけれども、その他いくつか、数箇所に会場を分けまして、それぞれの会場で特徴的な訓練をされるということで決まりましたらですね、市の広報とかを通して各ご家庭に案内させていただくということで市の方から話を伺ってきましたので、合わせてお知らせしておきたいと思っております。
ありがとうございます、はい、ぜひご参加いただきたいですね。
そうですね、本当に無料で参加できる貴重な機会だということでお願いしてます。
はい、それでは堀内さん、この防災訓練の大切さ、どんなふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、今おっしゃってたようにやはり知らないとどうにもなりませんから、やはりこういうふうな総合防災訓練とかこういうものをやはり入り口にして、まあ、先ほど言ったような興味を持たれたら、防災士の方でもいいですし、あと例えば救急救命なんかは消防署の方で、ある程度人数が揃えばしてもらえるそうですし、やっぱりそういうのをきっかけにして入り口としてやはりいろいろ積極的に防災に携わってもらえればなと思います。
富山市さんとしては今後やっていきたいこととかもありますかね。
そうですね、とりあえず総合防災訓練に関しては、まあ、私の性格上人と一緒があまり面白くないというのがありまして、例えば小矢部の方も、9月の頭ぐらいでしょうかね、あるんですけども、で私たちのブースでは一応、他のところは大概は先ほども言ったように各ブースで、いろいろなパネル展示というのが多いんですけども、それではつまらないなと。あと富山県防災士会ができてからほぼずっとだと思うんですけども、新聞紙で、スリッパを作るとかそういうのもあるんですけども、それだけでは足りないなというので、一応小矢部の方ではそれだけではなくて、例えばロープワーク、ロープで、いろんな結び方で日常に使うようなものも混ぜてしようかなと。例えばよくあるのがトラックに物を積んでこう、縛ってくくるときにギュッとこう締め付けるような結び方、あれ、トラッカーズヒッチとかいろんな、 なんか読み方があるそうなんですけども、そういうのも混ぜたりしながら、なんかこう経験するというのをちょっと、してみたいなというふうに思ってます。
そうですか。でぜひいろんな地域の皆様、訓練どうしようかなって、地元の訓練やってみたいんだけれどもどうしようかというふうに悩まれた方、また防災士さんの方にもご相談いただければなと思いますし、今日のお話を参考にしていただければなと思います。
はい、
はい、
今日も富山県防災士会の皆さんにお話を伺いしました。上田志保さん、堀内正樹さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお聞きいただけます。防災コミュニティ、お相手は富山シティ FM 水上恵子でした。